なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、串野のお掃除専門店お掃除フレンド串野さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は3月の20日水曜日でございます。暦上というかね、もう春で、しかもね今日は春分の日ということで、まあ、大体ね、皆さんこうお仕事お休みの方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、最近本当にねこう春らしくなってきたなと思えるような瞬間がいくつかあって、特にこの収録を行っているのが3月の15日なんですけれども、今日はねまあ暖かいですね。気温がそこそこ17度ぐらいあるのかなっていう感じで、だいぶね暖かくなってきたなって、あと日がね長くなってきたなっていう感じがして、私はね日が長くなってくると嬉しくなってくるんですよね。だから明るい時間が長くなるっていうのは、それだけねこう外に出て活動していてもね、こう日が暮れてくるとなんとなくこう寂しい気持ちになってくるんですけど、日が長いとねまだまだ楽しめるぞみたいな、なんかねそんなような気持ちになっちゃうっていうのかなね。そんな中なんですけれども、実はこのね収録日である3月の15日私にとって恐れていたね、またねこの季節がやってきたか、こんな時期がやってきたかっていうような出来事がありました。お食事中の方ごめんなさいな話になってしまうんですけれども、私のね、今住んでいるお部屋アパートがよくね虫が出る物件なんですよ。これね1階っていうのもあってね、住んでるのが1階っていうこともあるんですけど、虫がねそんなに出るんですよ。まあでも1階とか実際関係ないような気しますけどね、なんかどこからでも入ってくるじゃないですか虫ってで私虫がねすごい苦手なの、大嫌いなの。まあ得意な方ねそんなにいないかもしれないんですけども、すごい苦手で、外とかね見かける分にはいいんですよ、まだマシなのね。だけど家の中に入ってこられるのがすごい嫌なんですよ。なんですけどここの物件は悲しいことに虫がね出るんですよね。でね、そんな時にまあ春というかね、虫たちもこう冬眠から目覚めるんでしょうね。遭遇してしまったんですよ本日。特に雲がねすごいたくさん出る物件で、まあたくさん出るってなんか嫌だね、たくさん出やすいのかな、入ってきやすいのかなっていうのもあって、たまたまね出かけていて帰ってきたらいたんですよ。あー目覚めちゃったか、今日あったかいもんなって思って、ただ慣れって怖いなって思って、お昼のね配信では話したんですけど、帰ってきてあ雲がいる、しかもそれなりの大きさというかね、そこそこな大きさだったんですよ。ただハエトニー雲っていうのかな、こうぴょんぴょん跳ねる感じのタイプの雲で、この子がねもう本当によく出るのよ。それで今の物件に住み始めてもう3年ぐらい、今4年目かな、なんだかんだね3年ぐらい経つんですけど、もうね毎年のことなんで、もうね免疫がついたというか、ちょっとびっくりはするけど免疫がついたんでしょうね。雲にね話しかけてる自分がいたんですよ。きっと雲だってさね、好きでここに来たわけじゃないじゃないですか。それで、ね、私もね、いやこんなとこにねまたね迷い込んじゃってかわいそうだねって雲にね諭してる自分がいて、今ね外に出してあげるからねって言って、最初はねこうビニール袋をかぶせたんですけど、雲もやっぱり怖かったみたいで、それで逃げるわけですよ。 でうまくね袋の中に入ってくれなくて、それで次に紙をね当てて、そこの雲をね紙に誘導しようと思ったんですけど、うまくいかず、で最終的にほうきとちりとりをね、玄関の掃除用のほうきとちりとりを持ってきて、それでこうね誘導するわけですよ、ちりとりに。でそしたらね誘導成功して、で乗ったのはいいんですけど、ぴょんぴょん跳ねるわけですよ。で、玄関に行く前に一回その子がね逃げ出してしまって、でクモもね多分怖かったと思うのよね。私は大丈夫だよって、もうちょっと外に出れるからねって言ってね、人間の言葉なんて分かるわけないんですけど、それでまた誘導をしてなんとかね外に出すことに成功したんですよ。で外に出たクモさんに向かってね、よかったね外に出れてって、もうね帰ってこないでねってまたね日が経ったら別のクモがきっと入ってくるんだろうなって思いながらも、こんなことできるようになった自分すごいって思ったの。今まではできなかった、もう放置ね、放置して、まあ、そのうちねこうかわいそうな姿で発見されることがすごく多いんですけど、もうね放置、いつもねそっとしとく、だって悪さはしないからさ、私に対して攻撃はしてこないから放置するんですよいつも。でも今回はもうね外に出してあげようと、しかもね元気だったのよ多分だけどさ、長いね寒いこう冬眠から目覚めて、やった春が来たぞってきっとね活発に動き出したタイミングで私のお部屋の中に入ってしまってさ、クモだって外に出たいじゃん、お互いにメリットないじゃないですか、だからそう思って冷静に外に出してあげた、すごいってね、私すごいって、そんなね出来事が実はありましたね。えあのご飯食べながらラジオ聞いてくれてる方はね、こんな虫の話なんてしてねえそんな聞きたくないって思うかもしれないけども、いい話ですから私にとってはね、そんなねちょっとした成長を感じた今日この頃でございましたね。えなんかほっこりエピソードでも何でもないと思うんですけれども、そんなこともあったよっていうね、春にちなんでそんな話をさせていただきましたということでですね、今日のトークテーマなんですけれども、皆さんね春、まあ、まだね、春というかそうだね5月とかにね5月病とかって言われたりするんですけれども、やっぱりね寒い冬が終わって暖かくなってくる、ここにかけたんですけれども、ここのをテーマに今日はねお届けしてみようかなと思います。でトークテーマなんですけれども、皆さんね辛いこととかしんどいこととか、やっぱりねこう厳しい冬の寒さのようなしんどいことが続いてしまった時にどうやって乗り越えてきたんだろうと、このねラジオを聞いてくださっている皆様の中には私よりもね人生の先輩たくさんいらっしゃいます、そんなね私よりも長く、生きてる方たちはやっぱりねたくさんそれだけ辛いこととかも経験されてると思うんですよ。そんな皆さんがどうやって今までね乗り越えてきたんだろうなって、何かねきっかけがあるはずなんですよ、乗り越えられた瞬間ってね。なので、そのことについてねちょっと聞いてみたいなと思います。で、前半はねまもなく終わりになるので、後半にね皆さんからいただいたメッセージ読ませていただきながら、すごい深いんですよやっぱりね、すごくね真剣にこのテーマと向き合ってくれたんだなってすごく嬉しくなりました。ちなみに私なんですけれども、人生は一度きりっていうねテーマに歌を書いているので、だからやっぱりね人生って一回しかないわけですよ。だから悩んだりとかしんどいしんどいしんどいって思いながら毎日過ごしていると本当にねもったいないなって思うのよね。1年って早いじゃないですか。だから1日1日をね、大事に過ごしていくこと、もちろんなんですけれども、私の中での考え方、何か辛いことに直面した時には必ずね試練、乗り越えられる、試練しかね神様は与えないってよく言いますけど、本当にその通りだなって思ったりもします。時には乗り越えられない、なんでこんな苦しい目に遭わなきゃいけないんだって思うこともあります。だけどそんな時こそね成長のチャンスだと私は思うんですよね。だからずっとね平坦な道を歩いていても正直ね成長はしないと思っていて、壁にぶち当たった時にどうやってこの壁を突破しようって 思った時に人は成長するんだなって思うんですよ。なので私はいつもそうやってね、自分を奮い立たせるようにしてます。どうしても辛くてね、なんでだよって思ってしまうこともあるんですけど、でもその時には必ず手を差し伸べてくれる方も周りにいたりしますし、周りの方たちに感謝を伝えられる瞬間でもあるなっていう風にね、己を奮い立たせております。ということで、ここで一曲、阿部静香で今を生きようという曲をねお届けしたいと思います。本当にね、今を精一杯生きることでしか未来は変えていけないですから、後半ね、皆さんからのメッセージもね楽しみにしていてください。それでは聴いてください、今を生きよう。
その出来事を綴ってみよう。嬉しいことがあったなら上書き保存すればいい。今がどんなに辛くても前を向けなくても一つ年を取った自分が笑顔でいれたらいいじゃないか。ってた時は過ぎる、失敗しても経験は残る。やらないと後悔が残る。悔し涙でも種は育つ。ほんの少しの勇気とたくさんの経験を与え続けてゆこう。困ったことがあったなら、その出来事を忘れないで。その経験がやがて乗り越える糧になる。一歩踏み出した時否定という風が吹く。うまく進めない時応援という風が吹く。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で今を生きようをお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。早速なんですけれども、皆さんからのメッセージをご紹介していきたいなと思うんですけれども、実際に皆さんがですね経験されたというか、辛いことに直面した時にどうやって乗り越えてきたのか、こちらをですね、見ていきたいなと思います。では最初に、釧路のロマンちゃんからです。ありがとうございます。ね、春の陽気を感じると嬉しいですねっていう風にね書いてくれてるんですけれども、春分の日ね、春っていう感じもつきますから、いよいよね春がこれから本格的に始まるなってワクワクしますよね。それでは、心をテーマの中心に捉えて辛い出来事や困難に直面した時乗り越えることができた理由ということで、これはほとんどのリスナーさんがお持ちのテーマではありませんか。人類共通の課題ですよね。私にもこれまで辛い出来事困難はたくさんありました。ここで少し横道にそれます。お釈迦様は生まれること、年を取ること、病気になること、死ぬこと、これらは人として免れない4つの苦しみとお話をされたそうです。またこんなお話もあります。お釈迦様はねこれさ、ロマンちゃん狙ってないよね、私が噛むことをさ。すごい今さ真面目に話してんのにさ、ねえ失礼しましたお釈迦様は旅の途中で貧しい家に招待されて食事のもてなしを受けました。お連れの方にはどういうわけか食べさせなかったそうです。食事は傷んでいたらしく、腹痛にお苦しみになり旅の途中でお亡くなりになりました。お釈迦様は傷んでいた食事のことはお連れの方には他言無用と固く口止めをされていたというお話もあります。キリスト様は人々をお助けになり、 貼り付けの処刑を受け亡くなられました。安倍静香さんのお悩みに、お母さんの女手一つで育てられてきて、そんな大変なお母さんの姿を見てきたので、昔から我慢強く、なかなか弱音を吐けない性格でも、我慢することは本当の強さではないような気もしますとお話しされていましたね。お釈迦様もキリスト様も人並み以上の我慢強さを感じませんか？本題に戻りますね。私が乗り越えられた理由、どうやって乗り越えたのか、どんな風に気持ちの切り替えをしたのか、私には乗り越えたのかどうか分かりません。ただ当時からは時間が経っているのは間違いありません。言えるのは、ご飯を食べ、動いて歩いて、眠って起きてを繰り返して今に至っています。食べて歩いて眠っていればなんとかなるといいですね、ということでね、ちょっと一箇所ね、紙が入ってしまったんですけれども、読ませていただきました。そうですね、前にすごいね、福山城かな、福山城に行った時に、安倍正弘さんだったかな、確かね、将軍様のね、お名前確かそうだったと思うんですけれども、その方のねことについて、歴史を勉強というか、福山城の中でそのね将軍様のお話を目にしたんですよ。その方は本当に今後のね時代を切り開いていった素晴らしい方、素晴らしい方にもかかわらず、病気でねすごい早くに亡くなられてしまったんですよね。で、こんだけね時代に貢献した方がすごい早くに亡くなられてしまったっていうのは残酷だなってすごく思ったのよ。神様はね、なんでこんなにね世の中に貢献してくれた方を病気にしてしまってね、なんかもっとね長生きすることができていたら、いろんなことできたんじゃないかなって思ったりもして、すごく私の中でね衝撃を受けたんですよ。まあ同じ安倍っていうところもあったんですけどね、すごいなんか歴史とかそんなにね興味が持てないタイプ、まあ持てないって言ったらね、興味がないタイプだったのに、すごいね熱心にそれをねこう見た記憶があるんですよね、前にツアーで行った時にね。でそれにちょっとね関連はないんですけど、やっぱりね残酷だなと思ってしまうこともたくさんある。だけどおそらくなんですけど、そんだけ世の中に貢献してくれた方で、もっともっとやりたいこともたくさんあったと思うんですけど、素晴らしい人生じゃないですか。だから本当にねこう人のため、世のためにいっぱいいっぱい尽くしてきてくれた方だからこそ、今もこうやって福山城でね、こんな方がいたんだよっていう風に歴史として残ってるじゃないですか。あくまでもね、あくまでもというか歴史を動かしてくれた方なんで、すごい方なんですよね。だからこうやって語り継がられるというかね、だから試練としてね超えることができなかった苦しみがあったかもしれないけど、その方が亡くなられたとしても魂はずっとずっとこうやって生き続けてるなって思うんですよ。だからやっぱりね、世のため人のためにこう生きるっていうのはすごいことだなってね、亡くなられてしまってもその後もずっとね語り継がられるってすごいことじゃないですか。だからこのねロマンちゃんが言ってくれた、どうしてもね免れることをできない4つの苦しみね、生まれること、年を取ること、病気になること、死ぬことね、一つ一つ見てくる、本当にしんどいなって思うことなんですけど、よくね明石家さんまさんでしたっけ、死ぬこと以外はかすり傷だってよく言ってた言葉、すごい言葉だなって思った。確かにそうだなって、生きてれば何でもできるなって。私のねお客様で七尾でね実際に被災されてしまった方が、生きてるからね命が助かっただけでもここから何度だってできるとね、命が助かっただけでもまた前を向いて頑張っていけばいいと、その言葉を聞いた時に、いやすごいなって思ったの。だからそういう言葉を聞くと、私も3月の前半ねちょっと心がね病みそうになる、すごいしんどいこともたくさんあったんですけど、でもまた立ち直ることができて今に至るんですよね。だから本当にねこう時間が経てばというのももちろんそうなんですけど、本当にね命があるだけでもありがたいなって思えると変わってくるのかなってすごく思いましたね。深いですねロマンちゃんね、ありがとうございます。当たり前のことをね当たり前にできる、食べて歩いて眠る、 このことがねできるだけでもすごいことですからね、感謝していかなきゃいけないなって思いました。ありがとうございます。続きまして、静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。因縁を信じていて人生は修行の場と思っているからです。辛い試練はたくさんあるし、自分より大変な思いをしている方も多くいます。みんながそれぞれの苦労を乗り越えようとしていると思うと自分も頑張れます。辛い思いを経験すると心優しくなれると思います。シータンのことを思い心配する方もたくさんいます。人生楽あり苦ありお互い頑張ろうね、ということでねメッセージをいただきました。ありがとうございます。そうですね、山丸さんもね実際に空手とかでねいろんなことを経験されていると思うんですけれども、本当に人生はね試練の繰り返しですよね。いいこともあればしんどいこと苦しいこともたくさんあるのが人生だけど、私も前半に話したようにそれを乗り越えてねやっぱりこう成長していくものだなって思うので、一緒にねいろんなこと乗り越えていきましょう。山丸さん、辛いこともあれば楽しいこともたくさんありますもんね。ありがとうございます。最後に串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。人生60年生きていると辛いことは多々ありました。ただその辛かったことはすでに過去のことになっていて、正直どうやって乗り越えたんだろうと具体的に覚えていることはあまりありません。でもはっきりと言えることが3つあります。1つは時間が解決してくれる。例えば失恋したとしてそれを一生引きずってる人ってあまりいないだろうし、次の恋に向かって行動を起こすと思います。すぐ行動に起こせる人もいればしばらく時間がかかる人もいると思いますが、いずれにしても時間が解決してくれるでしょう。2つ目は口に出すこと。家族でもいい、仲間内でもいい、 SNS で蔵を巻いてもいい、自分の辛さを大なり小なり他人に知ってもらうということ。東日本大震災で店が流されゼロからスタートした店主の話を、テレビでやっていました。さまざまな難題があっても何度もくじけそうになったそうですが、その度に周囲の人にそのことを漏らしていたそうです。するとそれを聞いた周囲の人ができることをお手伝いしてくれたり、できる人を紹介してくれたりして難題を解決して店を無事に再オープンさせたそうです。一人で悩んでいても何も解決しませんからね。そして3つ目、これ特にオイラがいつも言っている言葉、必然の出会い。オイラなんかこの出会いに本当にどれだけ助けられたことか。困った時どこともなく現れる神様のような突然の出会い、嘘のように都合よく現れて自分がピンチの時救世主となってくれる方。多分これはシータンも共感する部分がたくさんあると思います。古くは浅間由紀さんがそうだったり、倉垣翼さんをはじめライブや配信で応援してくれているファンの皆さんとの出会いって偶然じゃなく必然の出会いだったと思いますよ。神様はちゃんと見てくれていて素敵な出会いを与えてくれるものだと思っています。最後に最近とても気に入っている言葉があります。それは鈍感力。辛さに鈍くなるということはある意味大切なことなのかなと。生きてりゃそりゃみんな辛いことたくさんあるはず。それを自分ばかり辛くてと思うのではなく、あいつもこいつも辛いんだろうからそんなに自分ばかり追い込まなくてもいいやという開き直れる精神力というか、60年生きて人生経験を積んでいるから言えることなのかもしれませんが、悩みすぎずまあいっかとポジティブな鈍感力も大切なのかなと思いました、ということでね、すごく丁寧にね3つ書いていただきありがとうございます。いやどれも共感ですわ本当にね。だから今ね阿部静香の楽曲でまあいっか皆さんに聴いていただけてると思うんですけれども、だから生まれたんですよこのまあいっかっていう楽曲は。でこの中でみんなそれぞれにまあいっかって思えないような苦しみをたくさん味わったと思うんですよ。だからこそ私この曲を書いたの。そっか、どうにもねこうにも状態が良くならないとしても口にするだけでもね楽になったりするなって、まあいっかって魔法の言葉だなってすごい思ったんですよ。なのでこの曲を書いたの。そしたらこの曲に救われたっていう方たちがねすごくたくさんね、私に感想を伝えてくれて、この曲のおかげで頑張れたとかね、まあいっかってね口にするだけですごく楽になれたよっていっぱいね多くの方に言っていただきました。きっとねそれが答えなんだなって思ったね。だからひろちゃんもいっぱいいっぱいねいろんなことを60年間あったと思う。本当にしんどくてね前を向けない日もあったと思うんですけれども、ちょっとでもね気持ちが楽になるようにね、自分ばかりが苦しいわけじゃない、みんなも同じだって、そして神様がねくれた試練 でもあり課題でもあり、それを乗り越えた先にもまた素晴らしい景色が見れると思って、お互いにねこれからも頑張っていきましょうということで、たくさんのね皆さんからのメッセージ、すごく深かった。私もね、皆さんが真剣に書いてくださった内容をもとに真剣にね話させていただいたんですけれども、ちょっとでも皆さんがね明日からも頑張ろうって、そんなポジティブな気持ちになってくれてたら嬉しいです。それでは引き続き聞いてください。マイカ、
道があったり平坦な道ばかりじゃないから、強くなるための試練、経験をありがとう、きっと明日の私は今日の私を超えるから、まあいいかまあいいか、落ちてばっかもいられないか、まあいいかまあいいか、また頑張れば、すまないこともあるけどさ。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でマイカお届けいたしました。それでは最後の告知のコーナーに行きたいと思うんですけれども、今回ですね皆さんからのメッセージ、そして自分がね今改めて思うことは、視野がねひどくなりますよね、困難にぶち当たった時って。もう目の前にあることで一直線でね、もうこれしか見えない、どうしよう、もうね悩んじゃったってなった時に、視点がねこう変わるというか、じゃあこういうことやってみようとか、こうしてみようとかね、こうしたら楽になるんじゃないかとか、視野が広くなるなって思うと、またねちょっと楽に生きれるのかなって思ったりもしました。私ねつらかったうちの一つにね、左手が腱鞘炎になってしまってギター弾けなかったんですよ。だけどその間にもね、ギター弾けなくても歌は歌える、大好きな歌が歌えるだけでもありがとうって思おうって思うと、すごくねやっぱりね、当たり前のことができている喜びをこう感じられるというか、ね、ぜひ皆さんも試してみてください。では、告知いきたいと思います。まずは2日後ですね、3月の22日の金曜日、地元の釧路アコースティックカフェほうぼうさんにて、浅川樹希くん、釧路を拠点にね音楽活動をされている、すごく考え方がね、歌はもちろんギターはもちろんなんですけども、考え方が私大好きなアーティストさんと、念願かなってのツーマンライブでございます。ぜひこれは来てほしい。串野の皆様、串野近郊の皆様、どうぞよろしくお願いします。そして3月の30日の土曜日、岐阜県でお世話になっている海津にあるコーヒー屋さんティッケルさんで、初めてねイベントを開催させていただけることになりました。夜なんですけれども、こちら詳細がですね、収録している3月15日現在まだ分かっていないのですが、おそらく19時30分頃からになると思いますので、予定だけでもねぜひ開けといていただけると嬉しいです。ということで、4月以降の告知もまたね順次していきたいと思うんですけれども、阿部静香公式 LINE も立ち上げましたんで、まずはねそちら登録していただけたら嬉しいです。ブログとかにもね登録方法載っておりますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ということで、今日の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
ふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった、 笑顔でいれる、それだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしく